山崎忠の西播磨の山城。
赤松遠心が建てた禅寺宝雲寺と改ざんにあたった節孫雄梅のお話です。上郡町赤松で初代赤松氏を名乗った家則のひ孫にあたる赤松遠心は播磨の国守護となりまして、1337年、上郡町苔縄に菩提寺として建立したのが臨済宗の宝雲寺です。多くの瞑想によって五山に次ぐ実冊という高い格式に列しました。この時代、度重なる戦乱で相次いだ犠牲者を供養するため、室町幕府の命により旧国ごとに離小塔が建立されましたけれど、播磨ではこの宝雲寺が選ばれまして、今でも本堂南西の高台に塔の跡が残っています。住職を務めた多くの瞑想の中でも、やはり改ざんした節孫雄梅のこの波乱万丈の人生が群を抜きます。節孫は鎌倉時代末、越後に生まれまして、鎌倉に出て帰化僧から中国等の様子を教えられた後、比叡山を経て京都建仁寺に入門しました。18歳の時、中国の元へ渡ったのはいいんですけれども、国際関係の悪化に伴いまして、日本の留学僧はスパイとみなされました。節孫も危うく処刑されかけましたけれど、とっさにですね、無学祖言の臨検証を唱えると、圧倒された処刑官が死刑を延期したため処罰を免れました。節孫は長安から四川の成都へと流される間に、様々な経書や師匠を学びました。大社によって許されると逆に評価されまして、長安の住職となった上、元の朝廷から宝覚真空禅師の号を賜りました。39歳で九州の博多に帰ってからは、鎌倉から信濃へと赴きまして、壊れまして徳雲寺の改ざんとなります。さらには京都佐賀の最前寺住職となったり、文後の大友氏に招かれまして、大分市内の万寿寺に転じたりしつつ、再び京に上り院政しました。帰国後、引く手あまたの中、47歳でやってきたのが播磨上郡の宝雲寺でした。改ざんにあたりまして、紅葉に映える千種川の清流を、かつて幽閉されておりました中国成都の金鉱になぞらえまして、山号を金華山としました。節孫の瞑想を聞きつけた足利高氏忠義の兄弟は、京都の万寿寺に招請しましたが、節孫は病気を理由に固辞します。ここで説得役に登場したのが赤松遠心です。節孫は遠心の願いに折れまして、ついに1年の約束で京の万寿寺に行きました。病が重くなり、有馬温泉で療養しましたけれども、もう余命が2年もない中、今度は朝廷によって建仁寺の従事を命じられまして、就任したものの翌年末亡くなりました。57歳、波乱の生涯でした。上郡の宝雲寺は一旦衰えましたけれど、何度も再興されまして、遠心お手植えとされますヒノキ科の針葉樹、白針や遠心堂などが残ります。この白針は、なんと樹齢がですね、約700年と推定されまして、高さが33メートル余り、最長の幹周りは10メートル近くもあります。日本最大級を誇る県の天然記念物となっています。